誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあ、いよいよ今年最後の更新というふうになりました。
はい。
はい。ね、まあ、大体基本的に月2回という形でね、配信してますが、12月の最後の配信、ね、12月の後半回という形になりますので、今回は以前予告した通り、
はい。
ね、ある2人がやっているゲームについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。
はい。
そのタイトルは？
はい。ヴァンパイアサバイバーになります。
はい。ということで、はい、ね、通称バンサバでございますね。
はい。
はい。で、まあ、どちらかと言いますと、カステルさんの方がやってんのかな？
そうですね。私の方が一応ですね、最初に私始めたのがスイッチ版を始めて、で、その後、もちおさんからスマホ版もあるよと教えてもらったので、スマホ版も、まあ、同時並行でやってる形ですね。
はい。ね、スイッチ版の方は、ちょっとお金がね、最初にかかっちゃうんですよ。はい、まあ、あれ、定価500円でしたっけ？
500 円ですね、はい。
そうですよね。スイッチと、
はい、
あと、他の
でも。スチームでも出てるようですね。スチームと、あと、Xbox。
そうですよね。はい。はい、様々な媒体でね、こう、配信されてまして、はい、値段もどれも確か一緒でしたよね。
そうですね。多分値段は、はい、まあ、セールをやってたりもするので、
まあ、若干ね、
はい、
はい、安くなったりしますけど、まあ基本的には定価は500円。セールが入れば大体300円ぐらいになるのかなという、はい、まあそういう、結構こうライトなゲームですね、はい。値段的にもね、こう比較的手の出しやすいゲームかなというふうに思います。で、
はい、
スマホ版だけちょっと、毛色が違いまして、
はい、
スマホ版は基本無料になります。
はい。
で、追加ダウンロードコンテンツとかそういうのはちょっと有料になってくるという形になります。
はい。
さあ、じゃあ、ちょっとどっから話していきます？これ。
そうですね。とりあえずちょっとウィキペディアをですね、見てみたところ。
はい。
もともとのなんか発売自体は2021年ということで、去年の12月に一度発売されてるらしいですね。
じゃあ、ちょうど1年。
はい。で、正式リリース自体は、今年の10月みたいなんですよ。
そんな最近になるんですか、このソフト。
はい。公開自体は2021年に公開されて、で、いろんな機種で提案を出しながら、最終的なリリースとしては、2022年の11月の10日に Xbox も、出てきたという形ですね。
じゃあ、まあ、最初の方は本当お試し版だったんですね、
はい、
じゃあ。
はい。
そう
ですね。で、実はまあ私はスイッチの、ストアでですね、安いゲーム何かないかなと思って探してたら、まあ、前回も言いましたが、スイカをどうにかするゲームが、1位を飾ってるその隣にですね、2位でこのヴァンパイアサバイバーズがありまして、
うん。
で、なおかつセールをやってたので、ちょっとポチってみたっていう形ですね。
はい。
はい。
じゃあちょっとゲームシステムの方を簡単にちょっと話していきたいと思いますが、
はい、
ルールとしましては、
はい、
30分間生き残れっていうルールになりますね。
はい、
で、画面はですね、まあ 2D のまあ上から見た見下ろし型の、はい、
見下ろし型ですね。
ね、で方向としましてはすごいマップが広くて、
はい、
まあなかなかマップの端っこまで行けないぐらいの、すごい広大なマップの中を、こう、プレイヤーキャラを動かして敵を倒し、そして制限時間を生き残るという、そういうシステムになってます。
はい。
で、一応ストーリーとかはなんかね、
はい、
合ってないようなもんですよね、これね。なんかね、
そうですね。
ヴァンパイア退治っていう風になってますけど、
はい、
いまいち、ヴァンパイアってどこに出てくるのってちょっと個人的には思ってるんですけど。
実はですね、ヴァンパイアこれ出てこないんですよ。
ですよね。
はい。
なんだろうって、死神はやたら出てくるんですけど、他のアンデッドとかそういうね、はい、他のはいっぱい出てくるんですけど、肝心のヴァンパイア出ないですよね。
はい。
ちょっとそこは謎な感じなんですけど。
はい。
で、プレイヤーはですね、最初、初期設定が、4キャラぐらいだったかな。
はい。
が最初なんですけど、まあ、あのゲームを進めていくと、どんどんキャラが解放されていって、結構な数のキャラクターが用意されてる。
そうですね。はい。はい、で、それぞれのキャラクターで、あの、持ってる武器、はい、最初の初期装備の武器というのが決まってまして、
はい。
で、その、プレイをしていくとですね、敵を倒すと、まず宝石を手に入れます。宝石を落としますと。
うん、
で、その宝石を拾っていくと経験値が上がっていって、メーターいっぱいまで行くとレベルアップと。
うんうん、
で、まあ、敵を倒して宝石を取ってレベルアップしていくと、そうするとレベルアップした時にですね、あの、武器を、選択する項目が、画面が出てきまして、3種類の中から3項目の中からどれか1つを選ぶと、その武器のレベルが1つずつ上がっていくというような形になります。うんうん、なので、同じ武器を続けていくと、レベル1、レベル2という形で武器のレベルが上がっていきますし、
うん、
新しい武器を選ぶと、1つの武器から2つの武器みたいな形になっていくと、
うんうん、
はい、いう形ですね。で、実際の、武器の持ってるスロットが、6個。
はい。
はい。メイン武器というのと、あと、サブ、補助アイテムみたいな形でですね。
はい。
武器を、強化するアイテムというのもありまして、メイン武器のスロットが6個と、あと、補助アイテムのスロットが6個という形で、実際は上限としては、初期では、12種類のアイテムを、はい、持つことができると。
はい。
いう形になります。
で、実際の武器は、もっとそれ、はい、武器というか、まあ、あと補助武器も含めると、もっとたくさんの、はい、数がありますので、
はい、
だからその中で、自分は、どういうをチョイスして、どれをパワーアップさせてというのを考えていかなきゃいけない。はい、これが、まあ、このゲームの一番の醍醐味ですよね。
はい、そうですね。
はい。で、その、毎回レベルアップの時に出てくる3つっていうのが必ずしも毎回同じではないというのがこのゲームの肝になってまして、
はい、
欲しいものが必ず出るとは限らないんですよね。
そうですね。
だからその選択肢3つの中からどれか1つ、いやどれもいらないんだけど、
はい、
でもしょうがないこれかみたいなね、
はい、
あとの方になるとそのスキップっていうね、こう、することができるようになったりとか、はい、あとは、その、もう一回、ロールし直し、その三つの選択肢のところをリロールっていうね、はい、風にができるようになったりとかもするんですけど、はい、まあ、それはだいぶゲームの後半になってからなので、はい、最初のうちはその三つの中から嫌でも選ばなきゃいけないっていうね、
はい、
それで、この限られた中でどう強くしていって30分生き残るかという、形になりますね。
はいはい。
で、じゃあ、ちょっとカステルさんにも聞きますけど、
はい。
この武器は絶対取りたいっていうのあります？こう、
はい、
おすすめというか、お気に入りっていうのは、なんかあります、はい、このパターンが、みたいな。
はい。そうですね。一応武器としては、まず近接、武器と、あとですね、放出系の武器と2種類大きく分かれまして、う
ん、はい。
で、私がですね、使い込んでいるのは、ニンニクですね。
あ、もう近接も近接。はいはい、自分の周りになんか、バリアみたいなのを出して、はい、それに敵触らせてダメージ与えるやつですよね。
はい。レベルを上げていくと、そのバリアの範囲が広くなったり、あと与えるダメージが大きくなったりという形でですね。
うん。
まあ、実際、敵はですね、基本的には体当たりで向かってくる敵が中心になっているので、
うん、
まあ、わかりやすく言うと重なるとダメージを食らうんですね。
うん、
なので、このニンニクのバリアを張ることで、敵が自分に触れる前にですね、バリアに触れて、倒れてくれれば、自分はダメージを負わずに済むということになりますので、うん、このバリアのですね、ニンニクは私はだいぶ重宝してます。
おお、なるほど。はい、あれ、純粋なバリアの月桂樹じゃないんだ。
はい。はい、 そうですね、月桂樹というアイテムですと、その、時間制限で、しばらくの間は、攻撃が無効化されるっていうのもあるんですけれども、
はい。
はい。それだと、まあ、相手を、倒すことはできないので、
うん、うん。
はい。倒すには別の武器で倒す形になるので、
うん、うん。
はい。近づいてくる敵が、ニンニクのバリアに当たって勝手に死ぬ方がですね、私は性に合ってる感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
ああ。じゃあ、自分はですね、
はい。
絶対これ使うっていうのが、
はい。
自分の周りをぐるぐる回転してくれる、はい、聖書。
聖書ですね、はい。
書物。あれなんですよ。
はい。
自分から、周囲を、こう、ぐるぐるぐるぐる、ね、こう、書物が出て、それが回転するっていう。
はい。
ニンニクじゃなくても、私、むしろそっちなんですよね。
はい。
で、そうです
ね、
これ、
はい、うん、こちらの書物もですね、最初はレベル1だと、聖書が2つでですね、自分の周りをくるくる回ってたものが、レベルが上がるにつれて、その聖書の数が増える。なおかつ、はい、その聖書の回転速度も上がるということでですね、はい、はい、まあ、自分の、を中心に、まあ、円を描くような形で、
はい、
バリアができるような感じですよね、イメージとしては。
そうですね。なので、私は必ず取るのはこの聖書ですね。はい、これが出てきたときは、お、来た来たっていうので、即チョイスっていう感じですね。
はい。
じゃあ、まだまだ、もう一つ、二つぐらいあるんじゃないですか、はい。これはおすすめっていうやつが。
そうですね。あとはですね、後半の方に、なると出てくるんですけれども、
はい、
時を止めるナイフっていうのが出てくるんですね。
ああ、敵の動きを止めるやつだ。
はい。はい、時止めのナイフというのが出てきまして、こちらはですね、このアイテムは、自分を中心に、直線上に、刃が出まして、その刃に触れた敵は、うん、青くなって動かなくなるんですね。
はい。
で、動かなくなってる、敵は触れてもダメージを、食らわないので、敵に囲まれた時も、その、時止めのナイフを使うことが、動くことでですね、敵が固まった部分をですね、抜け出して、密集地帯から、回避できるっていうのがありますので、私はこの時止めのナイフは途中から、だいぶ使うようになりました。
ああ、自分ね、時止めのナイフはね、はい、死神殺すときに使う感じですね。
はい、
死神殺しの切り札ですよね。はい、これと月桂樹の組み合わせで。
はい、
時を止めて、月桂樹の無敵ですり抜けて、他の武器でダメージ与えてで、はい、本来だったら30分経った時に出てくる死神、これは基本的にもう、速攻で自分の方に突進してきて、あっという間に自分の体力持ってって倒すってしまうやつを、逆に時止めが、ね、止めてくれるんですよね。
はい。
だから、その死神殺しをするときには、ちょっと絶対必須の武器かなというふうに思いますね。
はい。
はい。で、じゃあ自分あと、個人的によく使うのが、まあ、聖書と合わせて、まあ、ちょっと、ダメージエリアを作るという意味で、はい、聖水。
はい。
はい。これをね、私よく使います。
はい。
聖水は画面の上から降ってくるんですよ。
はい。
で、聖水が割れたところに、敵が触るとそこがダメージになるという、ダメージゾーンをこうちょっと一定時間作ってくれるというものなんですけど、
はい。
これ聖水の数が最初はなんか1個2個降ってくるぐらいで、
はい。もう
割れた後もそのエリアもすぐ消えちゃって、すごい弱いなって思ってたんですけど、
はい。
レベル8まで行くとすごくないですか？
そうですね。上限の8まで行くと、まず降ってくる聖水の数が増えて、来ますし、あとは、その落ちた後のですね、ダメージエリアも広くなったり、そのダメージエリアが出てる時間も長くなるということでですね。
そうです、そうです。
はい。敵に囲まれても、その聖水のダメージのあるエリアに留まることで、まあ、敵の接近を抑えることができるっていう形ですね。
はい。だからね、私これ好きなんですよ。
はい。
そう。だから、聖水もね、ちょっと最初の頃から、うん、ちょっとね、こう、愛用の武器でございますね。
はい。
はい。
で、実は今話したですね、武器もですね、実は進化することができまして、
はいはい。
はい。先ほど一番最初に言った、メイン武器プラス、サブアイテムっていう話をしたんですけれども、
うん、
実は一つ一つですね、メイン武器に相性のいい、サブアイテムっていうのがありまして、
うんうん、
そのサブアイテムを持ちながら、メイン武器をレベル8まで上げた後にですね、
うん、
敵が落とした宝箱を開けると、はい、場合によっては、今持ってる武器を進化できるようなことが始まります。
この進化武器がまた強いんですわ。
はい。
あれ、やみつきになりますよね、どの武器もね。
そうですね。で、進化した武器の中で私が好きなのがですね、ムチですね。
おー、はいはい。
もともとのムチは、レベルを上げると、ムチの攻撃が左右に広が、左右に、広がる。
バシュバシュってこう、はい、そして左右に出ますよね。
はい。そして、その範囲が広がったりですね、ダメージが多くなったりするんですけれども、うんうん、
はい、
進化するとですね、さらに敵のヒットポイントを吸収するっていう特性が出てきまして。
あ、あれ、吸収があるんだ。はい、より威力上がってると思ってたんだけど。
はいはい、威力上がるだけじゃなくて、うん、減ったヒットポイントをですね、回復することもできる特性を持ってるので。
おー。
はい。ムチを進化させると、攻撃も強くなって、なおかつ減ったダメージも、減った体力も回復しやすいというところで、重宝してます。
ああ、なるほど。
はい。
ね、自分レベルアップのところで印象的なのが、
はい、
ね、ちょっとなかなか独特の武器になるんですけど、
はい、
白い鳥と黒い鳥。
あ、はい。
え、これ実はちょっと他の武器とちょっと毛色が違いまして、
はい、
ほとんどの武器ってメイン武器とサブアイテムの組み合わせで、その両方向をレベル8まで持っていくと、で、こう進化武器みたいな感じになるんですけど、
はい、
この白い鳥と黒い鳥、これに関しては、サブアイテムじゃなくて、その2つとも武器なんですよね。この白い鳥、黒い鳥、はい、これを両方ともレベルを上げると、今度、青い鳥が出てくるという、
はい、
鳥の色が変わるという、ね、それでさらに強くなっていくっていうね、ちょっと独特の、ね、ちょっと変わったレベルの進化の、レベルの上がり方と進化のあり方をね、こうしていく武器があるんですけど、はい、これがですね、最初ね、ちょっと何が強くなったのか、ちょっといまいち分かりづらかったんですけど、ものすごい球数打ってるっていうね、はい、あれなんて言ったらいいんですかね、なんか噴水みたいな感じで球が吹き出してるっていう感じですかね。
はい。
ね、
そうですね、これが自分の周りを鳥が飛ぶんですけれども、
はい、
その鳥がですね、敵を察知しながらオートで、弾を発射するっていう形なんですね。
はい。
はい。で、その弾も、まあ、敵を直接狙うっていうわけでなく、敵の周囲を狙いながら、ちょっとしたダメージエリアを作って、敵を広範囲に攻撃するっていうようなものなんですけれども。
うん、うん。これが、ね、はい、また強い。
はい。
なので、うん。私はちょっと進化武器のね、ちょっと、まあ、最初に、これ、またちょっと、さっきのスロットの数にも関わってくるんですけど、
はい。
最初武器6個って言ったじゃないですか。
はい。
で、白い鳥と、
はい。
黒い鳥で、もうスロットそこで2つ使っちゃうんですよね。
はい。
で、進化して初めて青い鳥になって、スロットが1つになって、はい、で、済むようになって、そこにまたさらに、じゃあ、空きスロットが1個できるから、じゃあ別の武器を、みたいな感じで、なっていくので、
はい、
ちょっとスロット運用の面で、
はい、
ちょっと考えながらやらないといけないかなっていう、
はい、
ところですよね。
そうですね。なので、レベルの低い時にですね、例えば先ほどの、白い鳥が、選択項目出てきて、よし、じゃあ今回は鳥を進化させたいなと思って白い鳥を選ぶんですけれども、次ですね、レベル、戦いながらレベル上げていってもですね、必ずしも黒い鳥が出てくると限らないので。
そう。
はい。
これがこのゲームの醍醐味。
はい。
運が絡むんですよね、何がね、ね、やっぱ出てくるかは、は
い。進化させたい武器を一生懸命取ってレベル8までするんですけれども、サブアイテムが手に入らなかったりとかですね。あともう進化するためのアイテムがもう一つ足りなかったりとかって。
そうなんですよ。
はい。
ただ、最初にそのマップ ップをね、どのステージマップでやりますかって選ぶときに、
はい、
最初からそのアイテムが落ちてるっていうマップもあるんですよ。
はい。
だから、もうこのステージ、このアイテム最初から落ちてるから、っていうことはこの武器が出たらそれすぐ取ればここにアイテム落ちてるし、これで確実に進化できるなとかね、そういうのもやり込んでくるとだんだんこう見えてくるという。
そうですね。で、その落ちてるアイテムも実は、有効利用というかですね、スロットの使い方か工夫ができまして、
うん。
はい。実はその落ちてるアイテムっていうのは、スロットが満タンになった状態で取ってもですね、取ったことになるんですね。
うん。
わかりやすく言うと、はい、スロットが6個溜まってる状態で落ちてるアイテムを拾うと、7個目のスロットに入、アイテムが入るような形になりまして、
はい、
そうすることでですね、最初は、スロットが6個しか持ってなかったものがですね、そのステージ、例えば、一番多いボーナスステージですと、アイテムが16個落ちてるんですけれども、うん、その16個全部拾うことができるので、
はい。
はい。通常では持てないアイテムをですね、山ほど持つようなステージっていうのもあったりします。
ただこれ、落とし穴が一つあって、
はい、
16個アイテム取っちゃうと、
はい、
それ全部レベル1なんですよね。
そうです。
だから、こっから逆に全部レベルを上げてくみたいな話になっちゃうので、
はい。
それはそれですごく大変ですよね。
そうですね。先ほどもちょっと話をしたんですけど、宝箱を、
はい、
敵が落としたときにですね、それを拾うと、宝箱の中で、スロットマシンみたいな形でですね、アイテムがぐるぐるっと回って、で、今持ってるアイテムのレベルを上げるためのアイテムっていうのが出てくるんですけれども、
うん、
はい。16個全部取るとですね、その、上がる、宝箱で上げるアイテムもですね、16分の1になるので、
うん。
上げたいアイテムに止まるとも限らないのでですね、そういうところでですね、なかなか攻略というか、選択が難しくなったりともしますね。
だからね、アイテム落ちてるからって、あんまり欲張って取りすぎるのも、後でそれぞれレベル上げるのが大変という、落とし穴がっていうね、はい、ところですね。
はい。
で、じゃあ、カステルさん、今、
はい。
結構やってると思うんですけど、
はい。
お金とかを拾って、お金で、はい、いろいろこう、能力解放とかもこのゲームできるじゃないですか。
あ、はい。
どうです？どれぐらいまで解放しました？
スイッチ版の方はですね、とりあえず全アイテム、今のところ、すべてのアイテムの強化は、マックスまで。
おー。
行きました。
おー。じゃあ、あとはスマホ版の方は、もうちょっとって感じですね、はい、じゃね。
そうですね。一番最初にこのヴァンパイアサバイバーズ、もちおさんの説明で、30分間生き残れっていう話を最初にしたんですけれども、
はい。
途中でですね、レベルが上がっていきますと、その30分のですね、時間を超えるようなことができるんですね。
うんうんうん。
はい。エンドレスっていう設定モードがつけられるようになるんですけれども。
はい。
それをですね、できるようになると、まあ、30分経ってもですね、過ぎてもプレイができるので、自分がかなり強い状態でプレイが続くので、
うん。
金がどんどん溜まっていくんですよ。
なるほど。それでお金を貯めて、はい、そして能力解放にどんどんお金を使っていくという。感じですね。
はい。スマホ版はまだその30分の解放ができてないので。
はいはいはい。
はい。1回のプレイで1万コイン貯まるか貯まらないかぐらいっていうと、全然ですね、まだまだ解放が全部追いつかなくてですね。
はい。
はい。
まあまあ、逆にね、スマホ版はね、空いてる時間でのんびりちょっとやる感じで、ね、
はい、
やれるからいいんですけど、ね。じゃあ、今度はあれですね、ステージギミックのところで、
はい。
キャラクターの解放、
はい。
ちょっとね、話したいんですが、キャラクターのこう解放については、
はい、
各ステージの中で、棺桶にね、はい、こう、なんか捕らえられてて、その棺桶壊してか、
はい、
敵を助け出すみたいな感じで、この辺が一応ヴァンパイアのあれなのかなっていう。
そうですね。あとはですね、実はヴァンパイアサバイバーの一番ヴァンパイアらしい部分というのはですね、武器なんですよ。
ああ。
これがですね、言われてみるとそうなんだなと思うんですけど、コナミのですね、悪魔女ドラキュラ。
はいはいはいはい。
あれの武器と、結構今回のヴァンパイアサバイバーズで使われてる武器って、似てるものが多くてですね。
ああ、そうか。無知とか、聖水とか、斧とか、
はい
ね、十字架とか。十字架。
はい。はい、
ああ、なるほど。あ、お肉の形も似てますね。そう言って言われてみれば。はい、なるほどね。で、
はい、一番ヴァンパイアらしいのがここなんですよ。逆を言うとそこ以外はヴァンパイアらしくないんですけれども。
あ、そうかそうかそうかそうか。あとはね、ろうそくとかもそうだし。
はい。
ああ、そこは寄せてるんだ。
はい。
なるほどね。じゃあ、この作者は、コナミの悪魔女ドラキュラが好きだったんですね、じゃあね。
はい。
ああ、そうか。だから最初の初期設定で一番最初のキャラの持ち武器、無知ですもんね。
はい。
そこも合わせてるんだ。
うん、多分そうだと思いますね。
言われてみればですね、確かにこれは。はい、ね。で、ね、まあそこからこうね、どんどんキャラクターも増やしてって、武器も増やしてってって、ね、はい、やっていく、まあお手軽ゲームでありますんで、
はい。
まあぜひともね、この、お正月とか年末年始とかのところのね、ちょっとした空き時間で遊ぶにはいいゲームですよね。
はい、そうですね。で、実はこちらですね、スマホ版も、スイッチ版もそうなんですけど、協力プレイ、同時プレイができるんですね。はい。なので、もし、近くにですね、同じ、ヴァンパイアサバイバーでやってる人がいれば、協力プレイをやってみると、一人よりも多分、もっと簡単にできるんじゃないかなとは思いますけど。
はい。
はい。
そうですね。確かに。そういった意味ではね、こうみんなで、わーってやるのも、これはそれですごく楽しいと思いますんで。
はい。
はい。ただ、ちょっと最後に、ちょっと一つだけ注意事項をちょっと話してもいいですか。
はい。
このゲーム、
はい、
ちっちゃい敵キャラが、ものすごい数わらわら来るじゃないですか。
はい。
で、まあ、世の中には集合体恐怖症という方がいらっしゃいまして、
はい、
ね、例えば、蜂の巣の蜂がこう、わーってたくさんいるのが、もうとても耐えられないとか、
はい、
あと、まあ、よく昆虫の話でね、こう、そういうのがよく出てくるんですけど、ね、ほんとね、わらわらわらわらすごい数が、ね、敵キャラ表示されますので、もし、ちょっとそういうのが苦手だなという人は、まず最初一度、いきなりゲームは買わないで、ちょっと動画もたくこれすごい人気のゲームなので、
はい、
YouTube とかで動画がすごいたくさん上がってるんですよ。実況プレイとかもすごいしやすいゲームなので、はい、いろんな人がいろんな実況プレイも上げてます。なので、はい、ぜひともね、そこでちょっと一回見ていただいて、自分が大丈夫かどうかっていうね、それだけちょっと確かめていただきたいなっていうふうに思います。
はい。
まあ中にはね、そういうのダメな人もいますからね、ちょっとね。
そうですね。
はい。
はい、
私も最初見たとき、これよくアプリ落ちないなって思ったぐらい。
はい。そうですね。
これプログラムすごいですよね、このね、技術は。
はい。
うん。これだけ表示してても本当に大丈夫なんだ、っていうね、はい、思うぐらいすごい数が敵キャラ動いてますんで。
そうですね。で、一応、オプション設定とかで、敵に与えたダメージをですね、ダメージの数字が、普段だと出てくるんですけれども、
うんうん、
もう本当にいっぱいいっぱいになると、画面上、全部敵の数字しか出てこないこともありますからね。うんうん、はい。
はい。でね、私のスマホだとたまに落ちるんですよ。
はい。
ちょっと何回かつぶやいたことはあると思うんですけど、あと1分で、パツーンって押した時のショックがね、もう、
はい、
ってなりますんで。
はい。
はい。まあちょっとその辺設定とかいじって、だから私数字今出してないです。
はい。
ちょっとね、数字出してて数が多すぎると落ちちゃうんでね。はい、
そうですね。
はい。だから本当それぐらいすごい数が、ね、ちょっと出ますんでね。ちょっとそういった意味でも、ちょっとね、そういうのが苦手な人は必ず確認していただいて。
はい。
あれ、確かスイッチのストアでも確か動画見れましたよね、確かね。
そうですね、はい。
ね。なのでね、ちょっとその紹介動画とかそういうのを見ていただいて、特にヴァンパイアって言ってますけど、ホラー要素はないですよね。
ホラー要素は何にもないですね。ヴァンパイアっていうよりは本当にゾンビみたいに 体当たりで敵が近づいてくるので、それを、バッタバッタと投げ倒すっていうような感じですから。
はい。なので、そういった意味ではね、こう、誰が遊んでも楽しめる。ね。
はい。
で、どういうふうに自分をパワーアップさせていくか。なんか、自分遊んでて、結構感覚的には詰将棋とかに近い感覚。もうか、ね、その時その時出てきたこの手駒をどれを使って、こうね、はい、なんとか生き残るこう道筋を作っていくかっていうね、そういうのをちょっと楽しむゲームかなとは思ってますので。だから、すごい、こう、あれですよね、こう、テクニックはそこまでいらないですよね。
そうですね。使うのは本当に方向キーだけなので。
そう。ボタンすら使わないっていう。
はい。
本当に方向キーだけで、だからこそスマホでもやれるゲームだったりするんですけど。
はい。
はい。ね。まあね、スマホ版は本当無料で。なぜか私、広告を、はい、広告設定でオンにして広告を見てちょっとさらに追加しようかなと思って広告を見るとアプリが落ちるという謎の現象が起きてるんですけど、宣伝部分見ると落ちるってどういうことなんだろうなって、これじゃあ本当にただの私ただで楽しませてもらってますっていうね。カステルさん、そういうのないですか？
私のスマホは一応 Android 今11なので
大丈夫ですか？
はい。
なんかね、自分ね、宣伝を見ようとすると落ちるんですよ。はい、謎な、なんだろうなってちょっと思ってるんですけど、はい、まあゲーム自体は普通に遊べてるので、まあいいかと思って、ね、言われるんですけどね。はい。まあ本当、セールとかでもよかったらね、狙ってみるのもいいし、はい、これ本当にこのゲーム流行ってからこんな感じのゲーム増えましたよね。
そうですね。
もうスマホでもスイッチでも似たような、
はいはい、
これなんか真似してるよなみたいな、ね、ゲームがたくさんで、そういう意味でちょっと今の流行りのね、
はい、
うちの一本かなというふうに思いますので。
そうですね。まあさちょっと話も出たスイカをどうにかするゲームもだいぶアリューのものも増えてますし、うん、はい。まあもともとスイカゲーム自体が2048っていうパズルゲームが元になってるじゃないですか。
うんうんうん、そうですよね。はい。だからまあ、それでね、こう、
はい、
いろんなジャンルね、アリューが出ても、それはそれでまた盛り上がってくれればいいかなと思いますんで。はい、
そうですね。はい。
ただちょっとね、コナミのキャラクター勝手に使ったとあるね、スイカもどきのはさすがにコナミに怒られてましたけど、
はい、
まあ、ああいうのはね、ちょっとね、さすがにまずいかなと思いますけど、はい、ね。ただね、やっぱこう、基本システムは踏襲しつつ、こう、ちょっと味付けを変えて、はいっていうところでね、またいろんなゲームが出て楽しんでね、いければなとも思いますのでね。
はい。
はい。ね。どうですか？私は大体喋ったんですけど、なんかこれだけはっていうのはあとあれば、
はい。そうですね。とりあえず、ヴァンパイアサバイバー、今回の話でちょっと気になったなって方は、まずスマホ版をですね、無料で、落としてみていただいて、で、試しにやってみて、で、まあ面白いけど、ちょっと操作性がなんだなと、あれだなと思ったら、そしたら、スイッチだったり、Xbox だったり、コントローラーで遊べるものからやっていくのがいいのかなと思いますね。
そう。ね。画面が広いからね、よりこう敵キャラもいっぱい出てきますんで、
はい。
その中を倒しまくる爽快感をね、味わっていただければと思います。
はい。
はい。ということで、今回は初めてのね、こう予告会でしたが、ついにね、ヴァンパイアサバイバー、ヴァンサバの話することができました。そして、はい、誰かと誰かのゲーム話は、ちょっと早いですけど、今年の配信はこれが最後という形になります。また来年もね、はい、引き続き、まあ月2回ペース、これまで通り、ね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というで、カステルさんの方から何か話すこととか最後にあれば。
はい、大丈夫です。
大丈夫ですかね。
はい、はい。
ね、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、いつもだったら、また、それではまた失礼します、なんですが、ね、まあ、今年最後なので、ね、それではまた、良いお年をという形でね、
はい、
終わりたいと思います。ね、ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。 良いお年を。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihiogamedaisugidx@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。